君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
人工知能が巷にあふれています。しかし計算機の延長線のコンピューターでは、私たちがイメージするような直感的感覚的な人工知能につながるのは難しいようです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は脳の神経回路を模倣して人工知能専用のコンピューターを生み出す研究、義歌大情報知能工学系佐藤幸典先生を訪ねます。
まず人工知能っていうのは僕らよく最近耳にはするんですけれども、普通のコンピューターと人工知能と呼ばれるのもコンピューターですよね。
あ、そうですね。計算するという意味ではコンピューターかと思います。
どの辺から人工知能で、どの辺からコンピューターという
、今研究者とか、そういう産業界の方々が、心の中で思ってる線引きというのはあるかもしれないですけど、私の場合は、一般的なコンピューターでありますと、基本的に算術演算命令とか制御命令、メモリ操作命令といったような、ものを備えるような汎用性柔軟性を持つのが、一般的なコンピューターで、人工知能向けのコンピューターといいますと、その中で緻密な条件分岐命令なんかいう、そういうものを排除したような形式になるかと思いますね。コンピューターというのは、この場合はこれみたいな条件分岐がいっぱいあるんですね。 if と else というような感じで、
プログラムの中で。
そうですね。プログラムっていうのは基本的には数学とか論理演算みたいな感じで、非常に数学に近いところを記述するというようなやり方と、あと if でこの場合はこっち、この場合はこっちというふうにプログラムの実行する場所を変えていくんですね。この2つが非常に重要な要素になるわけなんですけど、その後者の方のプログラムがこっちというような条件分岐をするところを大幅に削って、ほとんど計算だけにしてしまうという。
それが人工知能専用、
その計算をその決められた 脳神経回路でやっている計算だけを行うようなイメージで作ったのが、人工知能専用のコンピューターの一つの定義なんじゃないかとは思います。
ということは、いろいろ世間では人工知能っていうのは目的としてるとは分かれるところ。
そうですね。非常に人工知能は非常にこう意味が非常に多岐にわたっていると思いますので、なんでしょうね、人それぞれの考え方があっていいと思いますし、いやそんな曖昧な定義ではいけないというようなこう 専門家の方々も多数いらっしゃるかとは思うんですけど、私はそういう将来のなんかビジョン的な意味合いで、人工知能という言葉は非常にいい言葉なのかなと思ってるんで、使ってるところなんですけど、なんでしょうね、今まで人間がこうやってきた、計算の部分以外の処理ですね。そういう、ひょっとすると直感とか、そういうものがコンピューターでこうできるかもしれないという、
そこが皆さん人工知能によって俺の仕事が奪われるんじゃないかって恐れてるところだったりもするんでしょうけれどもね
はい、そうですね。
計算以外のこともコンピューターがやれちゃう時代。
そうですね、例えばなんかこう製造ラインを流れているもので良品チェックをしないといけないとかって言って、ここのシールがめくれてるとこれは不良品なんでピックアップしないといけないですねとかっていうのをこう人間がやらないと、なかなか機械だと今の技術だとなかなかうまくいかないというのが現状だったかと思うんですけど、
今でもないことはないですね。
そうですね、でもなかなかそのルールを決めないといけなくて、そのルールをうまくこう決めるのが非常に難しいんですね。要はだから画像のこの部分がこうなってるからこれは不良品ですみたいな明確なこうルールを作らないと、プログラムとして動かないので、普通のコンピューターだと動かしづらいというのができ
なくはないけれども、
そうですね、それが非常にこうルールが複雑になって、ルールだけでこう、ルールがメンテナンスできないぐらい複雑になってしまうというので、
ああそうじゃないのにっていう場合もたくさん出てくるわけなんですね。
そうですね、だから if 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 みたいにこう、
ああ条件付けも作業も大変だし、
そうですね、入れ子になりすぎるとなんだかよくわからないことになるんですねなんでシンプルになんかもっと根本的な原理とか直感で、うん、これはいいこれはダメみたいな感じで、うん、大量のそのいい正解データと不正解という集合2つの集合を作っておいて学習させることによって、うん、まあ分類するというのがまあ基本的にまあ人工知能 のやってるような今のイメージですけども、
あそうすると専用のコンピューターっていうのがいるんじゃないかと。
あそうですね、そのもちろん今の現状のコンピューターでそういう処理が動いてるんですけど、うん、まだまだ現状のコンピューターでやりますとまだまだ非常に高級な設備が必要になってしまいますので、うん、スマートフォンの中でとか、まあ、そんなに高くない機材の中にも取り組むためにはやはりこう専用のコンピューターで無駄なものを極力こう排除して、まあ、作り上げる必要があるんじゃないかと。
勝手な僕らのイメージでは人工知能専用のコンピューターっていうんですから、そんなあのスマートフォンとかパソコンとかいうレベルではなくてスーパーコンピューターのような大きなシステムが構築されるんじゃないかと思ったんですが、
あもちろんその大きいシステムにももちろん搭載されると思いますし、うん、小さいシステムにも実はあの魅力的な技術としてどんどん取り込まれていくんじゃないかとまあ考えておりまして、
いや単純に普通のコンピューターのすごいやつっていうんじゃなくて、大きい小さいいろいろあるけれども根本的に今までのコンピューターとは発想を変えちゃおうっていうことですか。
あそうですね、こう今まではそういうなんですかね、条件分岐に基づいたりとか計算に基づく、うん、
if if
if とか、あと何でしょう、電卓を大量に叩くみたいな感じで、うん、まあ、天気予報なんかはそういうような処理の典型かもしれないですけど、うん、まあ、それは計算なんですよね、まあ、
それ今やってるわけですね、
はい、なんですがやっぱりこう人工知能向けの処理というのは実はそういうものとはまた違 こう機能が必要になってきて、まあ、それがだから脳神経回路網のまあ、模倣的な計算になるかなと思う。
脳神経回路って僕らの脳ですか。
あそうですね、人間いやまあ生物の
を真似しようっていう、
真似しようというですね、はい、
コンピューターの計算方法と僕らの脳の計算方法っていうのはやっぱ違うもんなんですか。
まあ、いろんな科学者の方々が、まあ、脳を、まあ、医学的知見だとやっぱりこう解剖して調べたりとかする知見は相当あるそうなんですけど、まあ、その中で脳というものがどういうような構成になっていて、実は電気微弱な電気が流れて、うん、まあ、それがつながって隣 その脳神経細胞と手を取り合いながら、うん、隣にどんどん結果を渡しながら計算していく、それがまあ単純な、まあ、足し算みたいな、足し算と掛け算みたいな計算なんじゃないかということがまあ基本的には分かっているというのが現状ですね。
足し算掛け算でいろんなことをあの僕らの脳は考えている。
あそうですね、アナログ回路なんて電気が来たらこう2つ入力があって1アンペアと1アンペアが来たら2アンペアになりますみたいな感じ、うん、でその2アンペアは実はあまり大事じゃないとその細胞が判断したら2アンペア流さない時もあるんですけど、うん、ゼロになるかもしれないですけどっていうようなのが大体のイメージですね、
うん、従来のコンピューターは違うんですね。
従来のコンピューターは何でもできるのでもちろんそれもできるんですけど、うん、それをやるためにコンピューターの1動作ステップかかってしまうわけなんですね。あの、うん、動作周波数何ギガとかやってるかもしれないですけど、まあ、よくスマホで何ギガとか言うとデータ通信容量になってしまいますけど、はい、CPU で何ギガとかっていうと計算をする周期に当たりますんで1周期何ギガヘルツとかっていう風な感じで、まあ、計算が流れていくんですけど、うん、まあ、その1周期かかってようやくその掛け算足し算なんかができるというようなことになるんですけど、うん、逆に言うと1周期に1個しか掛け算ができないんですね、
うん、
でも脳細胞はもう膨大な数があるんで同時にそれを処理できるというのがありまして、うん、
だから1個のことやるのにも早くできるけれども従来のコンピューターはいちいちそんなことやってたら早くこっちやってほしいのにえらい無駄な時間が過ぎていくわけなんですね。
あ、そうですね。
あ、それでちょっと人間の脳を模倣してみようと。
あ、そうですね、はい。まあ、あとは今のコンピューター技術というのは非常にこうですか、ね、飽和状態にあるというところも実はありまして。
どういう意味で飽和なんですか。
なんでしょうね、今だいたい性能がなんとなくこと足りてきてる面も非常にこう一般的な生活において、例えば、うん、なんでしょうね、皆さんパソコン昔10年前だと新製品が出たって言ったらなんか欲しくなる気分がいっぱいだったと思うんですけど、最近、うん、あパソコン出た、あそうなの別にいらないやみたいな感じになってきてると思うんですけど、うん、それというのはやはりパソコンでやりたいというものがだいたい非常にこうスムーズにこう、うん、できるぐらい技術革新がされていて非常に値段も下がってきてると思うんですよね、うん、昔は30万円20万円してたようなパソコンが今では10万円以下になってきて、うん、さらには実はスマートフォンとかタブレットの方が調子がいいんじゃないかみたいな感じになってきてると思いますんで、ね、
うん、 あ、じゃあその辺でもうパソコンでできることはここぐらいまでかなって。
あ、そうですね。あとアプリケーションの面でも、まあパソコンでこう新しいことをやろうと思ってもなかなか新しいいいパソコンで処理しないといけないようなことが実はこうあまりこう開発されてないのかなというのが、まあ現状で感じているところですね。
そうなるともう人工知能専用とかいうような言葉ももちろんありますけれども、それは置いといてちょっとここでコンピューターの仕組みっていうのを大幅に考え直す必要があるんじゃないかと思っちゃいますね。
あ、そうですね、はい。
というとやっぱりその辺が人工知能専用の先生のそのおっしゃる我々の脳神経回路を真似しているコンピューターっていうのは期待されるわけですけれども、
はい、
それはハード的に違うんですか、それともプログラム的にソフト的に違うんですか。
あ、その両方の面であの違うというような。
両方変えちゃう、
はい、まあ、さまざまなやり方があるんですけど、まあ、私が取り組んでいる方法ですと、うん、まあ、そのハードウェアの方は FPGA という、うん、フィールドプログラマブルゲートアレイという
FPGA
という半導体の集積回路ですね、チップ。
チップの名前。
はい、そうですね。うん、まあ、CPU とかみたいなあの、四角形 の、 あのムカデの足みたいなのを LSI というとなんか、うん、基板の上にこう黒く、うん、パッケージされたのが載ってると思うんですけど、はい、まあ、それに、相当するところですね、
うん。
で、まあ、その FPGA というものを使いますと、まあ、自由に回路を構成し直すことができるという技術になっておりまして、
あ、それ以外の部分っていうのは従来のコンピューターと同じだけれども CPU のあの部分だけを FPGA っていうのに変えてやる。
あ、そうですね。あるいはだから CPU 全てを FPGA の上で、うん、実現するということも今できるようになってきていますね。
その FPGA フィールドプログラマブルゲートアレイ
は、
はい、普通のチップと何が違うんですか。
基本的に FPGA はメモリーのテーブルを見ることによって、うん、論理ゲートを実現するという仕組みになっておりまして、まあ、普通の半導体の場合ですと、はい、その論理ゲートという演算の一番根本的な部分ですね、一番小さく分解できる部分ですね、うん、そのアンドゲートとかナンドゲートとかいうふうな情報の分野で大学生とか高校生の方は、うん、まあ、情報専門にしている方だと一番初めにこう学習することなんですけど、ああ、その基本素子であるゲートを実現する上で、うん、まあ、半導体のスイッチを使うか、うん、あるいは半導体のメモリーを使ってその論理を表現するかの違いで、うん、そのメモリーを使って表現してそのメモリーを大量に載せたものが、まあ、FPGA ということで、ゲートがまあ現場でプログラムできるということでフィールドプログラマブルゲートアレイというふうになっています、う
ん。それは今までのパソコンでは使ってないチップなんですか。
そうですね、それはおおよそ多くのもので使ってこなかったと思うんですけど、まあ、もし使ってても実はあの、うん、目に見えないところで使ってますんで、
うん、
再構成できるというので、まあ、半導体回路を例えば作ったとしますよね、うんうん、でもし動かなかったらそれゴミになっちゃうわけですけど、うんうん、例えばクリーンルームとかで一生懸命そのなんでしょうね、光を当てたりとか薬品をこう塗りながらこう半導体の回路を作っていくわけですけど、うんうん、その過程で一つでも、ミスがあったりとかなんでしょうね、その回路の設計の段階でミスがあったとしたらその、うん、あのせっかく作った回路は、うん、あ、これは動かないっていう風にして、まあ、捨てざるを得ないような状況になってしまうわけですけど、
不良品ですからね、
はい、ですが、まあ、FPGA として動くものを一度作ってしまうとそれは後からいかなるゲートにも書き換えることができますので、うん、何にでも一応変えることはできると。今まで CPU として使ってたのを実は、うん、何でしょうね、ロボット制御用のコントローラーにしようとか、うん、そういうようなこう用途の変更もできるというようなのが FPGA になりますね。
書き換えられるチップなんですか。
そうですね、書き換えられる半導体ですね。
じゃあ今までのチップとなんか全然違いますね。
あ、そうですね、はい、
印刷して作るのは今までのチップと同じですよね。
そうですね。
あ、でも書き換えられるっていうのは、
はいはい、
じゃあ印刷されてる中では今回はこれ使ってないよっていう回路もあったり。
あ、もちろんありますし、だからあの、うん、それぞれ必要な機能なところに配線をこう、うん、もう一回こう、うんうん、定義し直してこことここの配線は使いますみたいな感じで、うん、
へ、まさしく書き換えられるチップなんですね。そうなんです
よ、何でもできますが、うん、でも問題としてはちょっと高くなってしまうというのがありまして。
そうですね、
あのギチギチって作るよりもやはりこう高くなってしまうという問題がありまして、うん、まあ、そういう意味であのなかなか日の目を見なかった円の下の力持ちとかで、う
ん、だいぶ高いんですか普通のチップ。
だいぶ高いと思いますけど、まあ、研究開発とか用の なかなか民生品で使われることは、うん、なんか
ただ半導体チップですから、
はい、
これからみんなが使って大量に、ね、作られれば急にガクーンと安くなって、
あ、そうですね、そういう意味で実は非常にだいぶ良くなってきて、非常にスマートフォンにも入ったみたいな、うん、世の中にはすごい人もいて、スマートフォンでどんな部品を使ってるかっていうのを分解してなんか調べる会社さんとかもあるらしいですけど、うん、まあ、そういう技術的な雑誌とかインターネットの記事を見てますと、うん、まあ、スマートフォンの中にもついに FPGA が入ったというような報告もありまして、
そう、スマートフォンメーカーは言わないんですか？
あ、別にスマートフォンの機能を、まあ、こういう機能が使えます、うん、こういうソフトウェアが使えますって言ってるだけで、
FPGA 搭載とか言わない、
搭載を言っても普通の人は使えないですからね
そうか、
書き換えても何に書き換えればいいか分かんないですし、
うんうんうん、あ、そうか、
もう書き換えられた固定の回路の機能をすでにこう入れておいてもらわないと我々はもう
基本的に
何もできない。
スマートフォンのここに使うんだったらそれ専用になるわけですもんね。
そうですよね、はい、
なるほど。
そういう意味でもだからコストがだいぶ改善されてきているというのと、あと普通に半導体を作るのが非常に高くなってきてしまっているというのがあって、
ああ、差がだんだんなくなってきてるわけですか？
やっぱり100万個とか非常にボリュームを売るとやっぱりこう作った方がいいですけど、半導体を、
うんうん、
でも10万個しか売れない、1万個しか売れないとかいうと、うん、FPGAで少しこう単体の値段は高いですけど、開発費が抑えられるとか、
そういうことですね、
いうところで、はい、使われ始めてますね。
その FPGA に注目をして、
はいはい、それであればどんな回路でも作れるので、うん、まあ、新しいこう真っさらな紙にこう新しいコンピューターの設計図を描いて、うん、まあ、それにこう作り上げていくという、
それが、まあ、人工知能専用のコンピューターにはぴったり。
あ、そうですね、はい、今までまあ人工知能専用コンピューターを作ろうとしてもなかなか大学の一研究室レベルだとなかなかできないような、うん、非常に壮大な計画になってしまったところが、やはりそういう技術の普及によって、
うん、
まあ、プロトタイプぐらいまでは作れるようになったというところですね。
それでちょっと人間の脳神経回路も真似した計算方法でやってみようと。
そうですね。
実際その辺はもうだいぶ進んできてるんですか、先生のところは？
あ、そうですね、いや実はその FPGA の利用に関しては、うん、実は人工知能専用のものにする前に、まあ、科学技術計算で、うん、使ってみようということを、うん、まあ、昔から取り組んできまして、
はい、
まあ、科学技術計算というのは、まあ、足し算引き算割り算掛け算 その四則演算をものすごい大量にやるというものですね、うん、まあ、ある意味天気予報みたいなものなんですけど、うん、まあ、そういうものは、まあ、どうやらかなり高速に処理ができるようになったぞみたいなことは、まあ、確認したわけなんですけど、
うん、
まあ、そういう段階で世の中の注目といいますか、次なる技術はやはりこう人工知能の方がこう大事なんじゃないかというようなこう社会的な方向づけを、まあ、ちょっといろいろ考えまして、まあ、最近は人工知能専用のコンピューターにその技術を発展させていこうというようなことをこうに、うん、まあ、取り組み始めたという
ところ、取り組み始めたところ
で始めたというような感じで、うん、まあ、今までやってた問題がちょっと変わるというところで、まあ、根本技術的には、まあ、昔からやってたのと変わらないわけですけど、その応用先をちょっと変えてみようというような感じで、うん、今まではどちらかというとスーパーコンピューターの中で計算しているような処理を意識して研究をしておりましたけど、
うん、
まあ、これからやはり人工知能技術ということで、まあ、そういうスーパーコンピューターとかデータセンター、クラウドなんかでも使われると思いますし、はたまた、まあ、スマートフォンの中でも例えばその人の本人認証なんかの技術で、
うん、
そういう人工知能的なアプローチで、もっと安い方法で、うん、素晴らしい精度でこう認証できたらいいんじゃないかというような、
うんうん、今まで従来のコンピューターの演算方法ではやっぱりこう別の人なのに同じ人って言っちゃったり同じ人なのに違う人って言っちゃったりする場合がもうまだまだあるわけですね。
あ、そうですね、まあ、そういう、はい、まあ、それは一例で、まあ、精度だけで言うとまだまだ人工知能技術はまだまだ改善の余地があるかもしれないですけど、
うん、
何でしょうね、ちょっとミスってもいいかもしれないっていうものには非常にもう実用ができるというような糸口が非常にもう出来上がってるかなというのが最近感じているところになります、ね、
うんうん、その開発にその FPGA というチップが一つキーワードになって、
はいはいはい、
これでいけるんじゃないかと。
あ、そうですね。
そのためにも先生は、1年ちょっと前に豊橋の技科大にいらっしゃ
って、そうですね、今その豊橋に来てから、まあ、着手して、うん、学生さんたちがやはりこう高専出身の方が多いのでものづくりが大好きだというところで、うんうん、情報の分野でものを作ろうと思ったらどういうものが作れるかなというふうな、うん、こう絵を考えたときに、やはり 何でしょうね、一つ明確な応用先というものがあった上でのやはりこう、うん、プログラムであったりとかソフトウェアであったりとかそういうものがいいかなと思いまして、うん、まあ、人工知能は非常にこう、
そうですね、
社会との接点があっていいかなという思っただけで、まあ、ただ、コンピューターを作ろうといっても、まあ、コンピューターは何でしょうね、本屋さんで CPU を作ろうみたいな本が売ってるわけなんですけど、うん、まあ、実際問題そうやって、まあ、個人のレベルでも作れるようになってきた時代に今あるわけだって、実はそのコンピューターを作ろうでも FPGA を扱って、コンピューターを作ってると思うんですけど、そういう本でも、まあ、そういうものをさらにこう、大学なのでさらに挑戦的な面白いことをしたいということで、やはりこう、うん、人工知能向けとするとちょっとこう、うん、大きくこう、
そうですね、
一歩踏み出せるかなと思いまして、うん、はい、そういう研究を始めております。
はい、はい、ぜひまた進展したら報告していただきたいなと思いますね。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました佐藤先生の業界用語は、
コンピューターの機械語命令。コンピューターの処理の中核を担う CPU、 すなわち中央演算処理装置で直接実行されるコンピューターの動作を記述するワードが命令である。で、まあ、ワードというと難しいですけど、まあ、日本語で言うと単語、すなわち語ですね。その語が命令となります。で、いわばこのコンピューターの機械語命令というのは、まあ、コンピューターの言葉ですね。コンピューター語であります。で、この機械語命令は二進数や十六進数といった数値により表現されております。で、まあ、二進数十六進数というとあまり馴染みがないかもしれませんが、まあ、十進数で普通あの人間は指が10本ついてますので、十で数えると、まあ、非常に直感的に分かりやすいというような感じなんですけど、まあ、コンピューターは実はバイナリー0か1かの二進数で表すので、二進数で表すんですけど、実はその変換というのは簡単にできまして、全てのものが簡単に、まあ、二進数に変換できるというところになっています。まあ、しかしながら、まあ、人間が取り扱うのは非常に大変なので、もう少し抽象度が高い各種プログラミング言語から一般的に、機械語命令に翻訳するのが、一般的な通常になりまして、本当にコンピューター語をコンピューターの言葉を機械語命令でプログラミングする人は、まあ、今ほぼいないと言っても過言ではないような状況にあります。で、この変換においては変換器というのが非常に重要になりまして、実はこの変換器というのはもともと高級言語、人間のしゃべる言葉に似せたような言葉から機械語命令に変換するというものの変換翻訳機であったわけなんですけど、ここで培われた技術というのが現在の自動翻訳ですね。英語を日本語に変換する、またその逆であったりとか、まあ、いろんな言語があるんですけど、まあ、そういう技術にも応用されているというような、昔は自然言語はできなかったわけですけど、まあ、自然言語というのは一般に喋られている言葉ですね。で、まあ、それがまあ技術の発展とともに、まあ、コンピューターのために作った言語だけじゃなくて自然言語にも適用できるようになっているというのが、まあ、現代の技術の動向になっているかと思います。まあ、そのような機械語命令というものの、まあ、はい、紹介させていただきました。
技科大、今時の学生は海外に行かない、行けないんじゃなくて行かない、行きたがらないんだって話は最近聞きますが、次週6月15日の天白の城は自転車で世界を走る技科大生、機械工学系4年溝口哲也くんが学生時代最後の挑戦として アフリカ南端から北端までを半年かけて走り抜けた土産話を紹介します。お楽しみに。